風の峠道最終回。僕は桜の幹に手綱をくくりつけた。そして蔵の荷物を下ろしにかかった。草地に唐草の大きい風呂敷を広げ、弁当と水筒を並べた。布バケツとみかん水の瓶を持ち、谷川へ降りた。地蔵さんに花や水を供えるために何度も歩いたと見え、雑草が踏み込まれ自然の小道ができていた。水は冷たく心地よかった。岸に近い岩のくぼみの水たまりにみかん水の瓶を浸した。水を汲んで引き返す途中で、貝羽桶の代わりになる器を持ってくるのを忘れたのに気づいた。さてどうするか。手を腰に当て思案しながら辺りを見回した。古い墳墓の橋がお堂の裏から覗いているのに気づいた。幸運だった。いくらなんでも地面の上で直接幕さを調合するわけにはいかない。これでよし。僕は青草を刈るため鎌を手に再び斜面を降りていった。一通り段取りできたところで、僕たちは弁当を開いた。やっぱりケンちゃんのお母さんが作った巻き寿司おいしいわ。それに海苔のええ香りもするし。ミサは考えを込めて言った。ウグイスの鳴き声がうるさいほど聞こえてくる。時々カッコウも混じる。名前を知らない小鳥の鳴き声がアクセントの強いさえずりの間を埋める。とにかくウグイスが夏の季節まで鳴くのを知ったのは大発見だった。こんな場所に住めばいいだろうなと思う。谷川を流れる水の音が子守歌のように聞こえ、吹き上がってくる涼風が疲れた体を癒してくれるようだ。僕は草むらに体を横たえ、自然の大合唱に引き込まれていた。
ケンちゃん、クロが座っとるで。
眠気がやってきてうとうと仕掛けた時、ミサの声が遠くで聞こえたようだった。僕は上体を起こし、クロの方を見た。別段異常はなさそうだった。
ひょっとしたら、
僕の胸に不安がよぎった。
まさか死ぬはずはない。死んではいけないのだ。
とにかく一度立ち上がらせようと思い、手綱を引っ張ってみた。クロに立ち上がる意志が全くない。
まさか死んどうなったんと違うやろな。
僕はミサの顔を見た。
そんな様子はなさそうやけど。
彼女も不安そうに顔を曇らせている。
クロ大丈夫か。
僕はクロの首筋を 2,3 度叩き、もう一度綱を引いてみた。やはり微動もしない。ダウンしたのではあるまい。口から白い泡を吹き出しているわけでもないし、うなり声を上げてもいない。腹痛に見舞われたのか、それとも長距離の山道を歩いたため足を痛めたのだろうか。そうでなければ農繁期の疲れが一度に押し寄せてきて動けなくなったのに違いない。自分勝手な想像だけど、爽やかな山の毛を全身に受け、小鳥たちの合唱にゆっくり耳を傾けていたいとクロが考えているのではないかと思ったりもするのだ。思いのままに休養を取ればいい。夏場の戦いが終わり、ほっとしているのだろう。峠の茶店まであと数キロの近くに来ているに違いない。最悪の場合、茶店まで走っていき、飼い主のおじさんに事情を説明すればいい。不安に包まれながら僕は辺りを見回した。これまで気がつかなかったのだけど、上手20メートルくらいの道端に石が立っている。僕は腕組みをしたまま石に近づいた。自然石で正面を平らに磨き、牛の墓と刻まれている。ミサも小走りにやってきて 刻まれた字を覗き込んだ。
ここで不死が死んだのかな。
彼女は一層顔を曇らせてつぶやいた。
だいぶ昔の話みたいじゃ。昔は賃料の米を背中にくくりつけて書いたらしいけん、死ぬこともあったんだろう。
これ以上ミサを不安に陥れてはいけないと僕は判断した。
そうそう、みかん水が冷えている頃じゃ。気分転換に乾杯しようぜ。
峠も近いし、夕方までずれ込むことはあるまい。こうなれば長期戦だ。僕は谷川への道をたどりながら決断した。
うまい。本当。
僕は彼女の表情に明るいものが兆したのを感じ、胸をなで下ろした。それから30分ほど、僕はタオルで黒の体をこすり続けた。黒の体をこすりながら、一体僕は黒のために何をしてやったのだろう、と反省した。草を刈り、マクサを用意したのは至極当たり前のことだった。いくらひいき目に見ても黒の苦しさに同情しただけの行いだったのではないか。黒の心に潜り込むほどの励ましと慰めにはならなかった。ミサの家の幸運が一区切りつき、黒を迎えに行った時、彼女は黒に琴を聴かせていた。桜の曲だった。座布団の上で悠然と構えるミサの表情は真剣そのものだった。縁側から外に向かっておおらかに琴をつまびく光景は、本格的な舞台で演奏しているかのように見えた。黒は庭の夏目の木につながれていた。耳をパタパタ動かし、いかにも気持ちよさそうに聞き入っていた。僕は敗北感を味わった。ミサの姿勢こそが黒を勇気づけ、疲れた体と心を慰める行為であるのを実感したのだ。尺八を習ったらどうなん？といったミサの忠告を思い出した。楽器は性に合わない、と答えたのは逃げの行為だった。奏者ではなく聞き役に回ろうという考えがそもそもの間違いで卑怯だった。忌まわしい音によって泥まみれになった聴覚に、新しく爽やかな音を吹き込み、幸せな聴覚に塗り替えるにはどうすればいいのかが、やっとわかった。聞き役に回るのではなく、奏者になることなのだ。ミサの誘いを素直に受け入れ、下手でもまずくてもいい、ひたすら楽器に取り組む姿勢こそが必要なのだ。
よし、再び挑戦だ。
僕は桜の幹から手綱を外し、呼吸を整え、思いっきり弾いた。
黒、来い。どうだ。
黒はゆるりと立ち上がったではないか。
ああ、よかった。僕は感激した。
肩の力が抜け落ちるほど嬉しかった。
とうとう僕たちの気持ちが通じたのだ。よかった、ケンちゃん。
ミサは手をたたき、飛び上がって喜んだ。僕は大合唱する小鳥たちに感謝し、谷底から吹き上がる涼風に感謝した。牛の墓の前を通るとき、僕は手を合わせて拝んだ。ミサもそれに倣った。墓を建ててやりたいと望んだ飼い主の心情を想像した。紛れもなく牛は家族の一員だったのだ。黒の歩みが速くなった。そして 峠の茶店が見えた時、黒は「もう」と一声泣いた。あたかも「帰ってきたぞ」と叫んでいるかのようだった。僕の耳に紫色のベールがかかった。黒の鳴き声は澄み切った峠の空高くに舞い上がった。その鳴き声を盛り立てるかのように峠を吹き渡る風が一段と勢いを増してきたのだった。店の前で飼い主のおじさんがニコニコ笑いながら立っていた。すみません、遅うなってしもうて、それに黒をこんなに痩せさせて、僕の力ではどうにもなりませんでした。僕は頭を下げた。おじさんは自分の腕をもぎ取られたほどの痛みを感じたに違いないのだ。
おお、群像藩とこのボンか、よう連れてきてくれたの。気にせんで、予想したほど痩せとらん。
これで全てが終わった。店のテーブルにおじさんが薄皮まんじゅうを注文してくれていたが、なぜか拍子抜けしてしまって喉を通らなかった。黒はおじさんと一緒に峠道を下っていった。
おーい、黒よ、また来いよ。
黒は少し下ったところで立ち止まり、こちらを振り向いた。傍らでミサが目を赤くしているのに気づいた。